今日はあの本の紹介からちょっと入りたいと思うんですけど、
はいはい、
波紋と螺旋とフィボナッチっていう、あの大阪大学の近藤茂先生っていう方が書いた、まあ、数理生物系の本かな、の一般向けに書いた本。
ああそうだ、数理生物系ですね、
う
ん、
そうそう、うん、で一致もこれ読んで、まあ、面白かったって言ってたよね、
うんうん、面白かった。
多分俺らこういうの好きなんだよね。
好きですね、うん、あでドストライクですね。
そうそう、で数理生物学っていうのは、まあ生物現象をちゃんと、まあ、物理とか工学みたいに数式で表そうっていう、まあ、学問領域だよね、
うん、
で大体さ、物理系なんてさ、数学モデルがあるのが当たり前じゃん。
あ
だからわざわざ数理物理学とかってないっていうか、それが当たり前じゃんってことなんだけど、生物は、生物学はそもそもなんかその数学モデルをちゃんと作るっていうさ、まあ、歴史とか文化が他の分野に比べて薄いんだと思うんだよね。あるけどね。
それってでもそういうこと改めて考えたことなかったんで、言われてみると、ああそういえば生命科学って数学をちゃんと使い出したの最近だよなっていうのは分かります。それは
そうなんだよ。まあ数学モデルに当てはめるためには、なんか何かがあるとかないとかっていう、タンパク質がありますとかタンパク質がないとか、あるいはその A っていうタンパク質と B っていうタンパク質が結合するしないみたいな、そういうあるなしのデータじゃなかなか数学モデルにはならないよね。
うん、
だから
なるほど、
A と B がくっつくんだったら A の何パーセントが B にくっついてるとか、なんかその結合、くっついたり離れたりする頻度はどれぐらい、1秒間に何回ぐらいあるのかとか、
うん、
そういうことをちゃんと定量する、ちゃんと数値化するっていうことをしないと、まあ意味があんまりないので、でそういうことができる技術が、まあ今世紀に入るまでは限られてたから、
うん、
なんとなくそのもうちょっと大雑把にね、性質を調べようっていう、まあ、それでめちゃくちゃ大変だったわけだから、
うん、
そういう理由でね、なんかその数理生物学っていう、まあ、わざわざその名前をつけてあるような、
まあ、
そういう分野だなんだけれども、まあ、だんだんそれ一般化してきてるっていうことは言えると思うんだけど、この近藤茂先生は文章が面白くて、この本はもともと自分のブログに書かれてたものをまとめたものだと思うんだよね。
あれはやっぱりブログなんですか。
そうそう、なんか割とコミカルな文章を書くじゃん。
そうですね、うんうん、すごい確かにブログ発と言われれば本当にそういう感じです ね
割と軽い文体でさ、分子生物学会とかで近藤先生が、まあ、あの年会長っていうか、まあ、その主催ね、その年の、分子生物学会の年会の担当をやったこともあるぐらいの、まあ、大物なので、
それはすごい、
うん、話してる、講演されてるのを聞いたことももちろんあるし、もっと小さいセッションで本当に自分の研究を話されてるのも聞いたことがあるし、でもその時もね、やっぱり面白いんだよね。話自体が面白い人なんだけど、それとはまた別に内容も面白くて、俺ね、まあ、この人、魚のしましまの魚の模様がどうやってできるかっていうのをちゃんと数式で、数理モデルをちゃんと証明したっていう人で、でその数理モデルはまあチューリングパターンと呼ばれてて、これもチューリングパターンのチューリングはまあアラン・チューリングのチューリングだよね。アラン・チューリングを立てて言ったけれども、まあ数学者の中でも歴史に名を残した数学者の一人じゃん。そのエニグマとかも作ったしさ、ね、暗号解読の、ね、映画にもなってるし、やっぱその数学界のビッグスターの一人だと思うんだけど、なんかその生物が縞模様がなんでできるんだろうっていうことを疑問に思ったらしくて、まあ反応拡散方程式っていうことなんだけど、まあその数学的なモデルを一応作って予言してたんだけど、数十年間証明されなくて忘れられてたんだけど、近藤先生が証明したっていう、この熱い話がこの本の最後にも書いてあるんだよね。
うん、いいですよね、あれ
ね、
すごい、
かなりね、そうそう、いろいろ勇気がいる物語でね、なんかこれは多分、まあ言っても多分大丈夫だと思うんだけど、この、ま、 ボス、その当時所属してた研究室の研究内容とは全然違ってて、その魚の模様を調べるっていうのは。だから隠れてこっそりやってたっていう。で、まあすごく寛容なボスだったら全然自分のね研究テーマと自分の研究室のテーマと関係がなくても面白そうだからやってみろって言うかもしれないけど、まあそういう人はごく一握りで、この、本にはその時のボスのことを H 先生って書いてあるんだけど、これはあのノーベル賞を取られたの本庶佑先生のことで、まあなんかそのなんていうのかな、日本のボス、日本の研究室を主催してるまあ教授たちの中でも大御所中の大御所なわけだよね。うん、で、まあ、この近藤先生がいらっしゃった時はもちろんまだノーベル賞取ってない時期だけど、そんなことは関係なく、もう業界の中ではラスボス中のラスボスだったわけだよ。なんか音体とかさ、御殿とかいろいろと呼ばれてたからね、本所見のこと。
そうなんだ、うんうん、
だからその人ですごくやっぱり研究に真摯で厳しい方だから、もう人生をかけてこのって研究テーマをやれっていう人だから、なんかそのちょっとこう自分の興味があることだから、あの余った時間でやってるからいいじゃないですかみたいなノリは通用しないんだよねっていうことがまあ書いてある。
なるほど。
それを押してやっぱりこれは俺の使命だと思って、そのチューリングパターンっていうかね、そのモデルを証明したっていう熱い話が書いてあります。
っていうかその話、なんか先輩なぜこの放送の直前にあれ本庶先生だよねって言ったのかぐらいです。だからもしそれ言ってなかったら今日初めて知ったので、
うん、
多分この珍しいぐらいに僕がギエーっていうリアクションが今番組になったはず。
聞けてたはずね。
だからちょっと視聴者かわいそうだったなという。だからびっくりですよ。だからあの H 先生っていうボスがっていうのがすごいのは文章から分かるんですけど、どれくらいすごいか分かんないから、まあ、なんか変な例えで言うと、その映画監督、某映画監督がとかって言ってたら、それが実はスピルバーグでしたみたいな、みたいな、それぐらいのノリなんです
よ。そうだよね。映画監督の K がって言ってて、その黒澤明だったみたいなことだからね。
映画監督 K の下でこっそり自主映画を作ったらそれが大ヒットみたいな話、
うん、そうそう、本当そんな感じだよ、本当に
そんな感じですよね、
うん、まあ、だから多分あの、うん、本の中で、まあ、明かされて H 先生って書いてあるのは、まあ、遠慮したというか本庶先生に対しての気遣いというかだと思います。
だから
あんまり拡散していい情報ではないかもしれません。でもまあ本所見にいたっていうことは、あの、当然オープンになってることなので、
はい、そうか、
うん、
調べりゃ分かる、
そうそう、調べりゃ分かることだけど、そのわざわざ言うことではないっていう、うん、話だと思うよ。自分からね、わざわざ自分から言うことではないっていう。で俺このね、で他にそのもちろん魚のしましま模様に関しても書いてあるけど、他にもこういろんな生物に見られる、まあ、形態とか形模様に関してやっぱりこの人は興味があって、うん、他の研究者が調べてるそういうこともいろいろ紹介してる本だと。で、まあ、キリンのね、うん、模様とかもそうだし、
キリンの模様ね、
うん、なんかあとそうだね、まあ、葉っぱの形とかもそうだし、で俺一番好きなのはあのアンモナイトのさ、あの、まあ、殻っていうかなんていうんだっけあれ、
はいはい、あの殻でいいんじゃないんですかね、あれ。本当にあの、
その、うん、そうそう、
カタツムリと一緒のね、あの殻ね、
そうそうそうそう、
はいはい、
うん、それがさ、あの巻き貝だからぐるぐる巻いたりしてるけど、あれを、うん、まあ、 あの幾何学的なものだからさ、その方程式で表せられるわけじゃん。方程式っていうか何て言うんだろう、式でさ、例えばぐるぐる巻いてんだったら円の方で書けるしみたいな、
まあ、
ことだけど、そのニッポニテスミラビリスっていう、これググったら分かるけど、めちゃくちゃ変な巻き方してる、あの、
なんか右に行って左に行ってみたいな、
そうそうそうそう、
なんかよく分からん、あの電話の昔の黒電話のコードがよく分かんない方にねじれてるみたいな、なんかよく分かんない形になってるん
ですね。あ、そうそうそう、うんうん、でこれがさ、なんていうかこう法則性がなさすぎて、生物の、まあ、自然界のシステム、特に生物はすごいエレガントなシステムを持ってるはずだから、形も綺麗だし、その仕組みが分かればより美しく見えるっていうところが魅力の一つだと思うんだけど、 このニッポニテスミラビリスの巻き方は全然意味がわからんと思ってたんだけど、これも説明してるっていうね、結構おおっていうね、うん、形で。
あの貝の話面白いですよね。槍貝って言わないのか、めちゃくちゃ尖って長い槍イカみたいなやつとか、あと普通のあれはなんだ、シジミとかアサリみたいな平べったいやつとか、巻貝とか、まるで同じなんて思ってなかったんですけど、本読むと、あ、このパラメーターいじるとこれもこれもこれもできちゃうんだって。
なんかね、ツイッターでね、何ヶ月か前にね、そのパラメーターをいじれるウェブサイトあったよ。適当にパラメータを入れてボタンを押すといろんな巻き貝ができるみたいな、巻き貝の形が、まあ、3DCG みたいなのでバーって出てくるみたいな。
あ、それはつまりまさにあの、今回 の, その近藤先生の本でやってることをそのまま遊びにしてくれたみたいな。
パラメータっていうのはどれぐらいその曲率っていうかさ、どれぐらい巻くかとか強く巻くかとかって、そういう値をどんどん変えていけばいろんな形になってくれるっていう。
あれは目から鱗というか、僕多分一生生きてもあのアイディアまでたどり着く自信が全くない、まあ、そんなもの世の中にいっぱいあるんですけど、考えて考えてそこにたどり着けない気がするやつですよね、あれは。
やっぱり一生懸命考えてんじゃない、ずっと長い時間かけて。
あれも僕好きでした、あの結晶が伸びていくシステム、螺旋状にくっついていくやつ、
はいはい、
あれの解説は正直今までで一番よく分かりました。
そうだよね、
一面にくっつくか二面にくっつくかみたいな話を立方体使って組んでいくやつですけど、あれすっごい好きだな、未だに一回しか読んでないのにもうバッチリ覚えてる感じがある。
いや、なんかさ、そうそう、なんかこのね、結局そのちゃんと、まあ、数理モデルというほどじゃなくても、ちゃんとこう仕組みを説明されると、なんかこう発見というか、まあセンスオブワンダーがあるよね、そこには。
センスオブワンダーがね、うん、ありますあります。
だけど全然興味がない生物系の研究者もいるんだよ、こういうの。
ああ、え、何、たその自然界の形の美しさみたいな、
ね、形の美しさみたいなのに興味がはあるかもしれないけど、この、 チューリングのこのモデルって、はい、反応拡散方程式だから、まあ、微分方程式を書いてそれを解くとちゃんとこういう形になりますっていうことをやっててさ、
はいはい、
で、まあ、その拡散方程式を書く前に、まあちょっとここでは説明、言葉で説明しきれないけど、まあ、2つ因子が出てきてさ、活性化する方と抑制するっていう2つのプレイヤーがこう相互作用することによって、まあ、パターンが出来上がるっていうことなんだけど、簡単に言うと。
まあ、うん、そうでしたね。うん、そうだね。で、なんかそれよく簡単に言えたなってくらいだけど。
で、その、なんていうかね、その、これがしましま模様を作るための因子ですっていうのを探し出すところまでは結構みんな興味があるんだけど、その活性化因子抑制因子を見つけて、それがどういうふうにこう相互作用し合うと、要はシステムだよね、それ2つの因子があって、それがどういうシステムを作り上げてるのかってことにはあんまり興味がない人が多いんだよね。
ああ、なるほど。
うん、だ、まあ、専門的に言うと定性的な理解でいいってこと。
なるほど。
だから活性化因子が抑制化因子を抑えてますとか活性化してますとかっていう、その矢印の向きは興味があるんだけど、でちゃんと活性化因子を例えば取り除いてやるとしましま模様ができなくなりますねとかっていう、そういうところ、だそれってさ01じゃん、矢印がどっち向きかあるかないかみたいなところ、そこまでのシステムは興味がある。でどのプレイヤーがいるかっていうことは興味があるんだけど、それを実際数学的にちゃんと証明して、あ、こういうシステムなんだっていうところまで普通、まあ、物理とかってそこまで証明すると思うんだけど、そこに全然興味がないというか、伝統的にやってこなかったからってこともあるのかもしれないけど、驚くほど興味を惹かれないっていうか、なんか研究者結構みんな正直だからさ、そうなんですね、
生命科学の世界では、
うん、結構ね、パックリ分かれるって言った方がいいかな。
実際だってね、うん、そんなに その訂正の先まで僕も考えてませんでしたよ、ずっと。
あんまりそのやらないからね、
うん、だけどやり方も分かんないし、
こういう話を聞いてもふーんみたいな感じの人結構いるんだよ、う
ん、ああ、僕はどっちだろうな、あの今みたいに説明してもらえると、おそれは面白いですねってなるし、うん、近藤先生の本面白いよって言ったら、えマジですかってなるんですけど、自分ではたどり着いてなかったですからね、それこそ、
うん、
ギリギリかな、言われりゃ分かるくらいかな。
あのまあ例えば研究所とかさ、まあ、そのアカデミアにいると、講演っていうかさ、そのよそから人が来てその人の研究内容を聞くみたいなさ、まあ、それはいろんな意味があるんだけど、まあ、そういうのがあった時にその場所に行けば、まあ、無料で聞けるわけだよ、時間は取られるけどさ、で、まあ、自分が興味があることとか自分が関係があることだったら聞きに行く、
はいはい、
だけど、
ま
あ
そうですよね、
そういう時になんかこういう数理系の人が来た時に、
はい、
反応がパックリ分かれる
そうなんですか、
うん、
お
なんかふんこんなことやってんだぐらいのさ、もう本当に全然全く自分とは何の接点もありませんみたいな反応の人もいるし、たとえ自分とテーマが違ってもなんかそういう例えばこういうエレガントなモデルがあるような研究だと純粋にその科学として研究として面白いと思って興味を持つ人もいるし、まあ、聞きに行くかどうかはね時間の関係とかもあるけどさ、
それあのざっくりでいいんですけど、
うん、
比率的なのってあるんですか、
ね、
比率、
興
味ある人 VS ない人、
それはやっぱりねいる場所によるんだけど、
あ場所による、
本当に基礎、まだ理学部系の人とかは割と興味がある人がいる、はいはい、多いと思う、
ありそう、いそう、う
ん、半分ぐらいは興味があるんじゃないかなだけど例えば本当に保守的なさ遺伝学とかさまあ細胞生物学も入るかもしれないけど、そういうことをやってるような界隈の人は興味ない人多いんじゃないかな。
なるほど、
うん、その例えば同じラボの中でね、
はいはい、
こういう数理生物学的なことをやってるこう人たちがいても、それを横目に見ててもなんかごちゃごちゃやってんなみたいな反応の人俺見たことあるからね、意味が分かってないというか、
うん、
まあ数式アレルギーもあるけどね、
それはあると思うんですけど、
うん、
先輩大学院とかその後最初のその職場の時とかって、
うん、
そういういわゆる数式とかを使ったやつってやってました？
いや、やってない、周りにいなかったしね、あんまりね、
いなかったです、だから僕は全然そういうのいなかったし、うん、知らない、やってる人がいるってのは分かるし頭良さそうだなと思ってますけど、なんか周りにいたことがなかったんですよねこれまで、
うん、まあ周りにいたことがないからさ、その、まあ、興味が湧いてなかったというか届いてないっていうのはそれはそうだと思うんだけど、まあ、だからこの本を読んで面白いと思うか思わないかっていうことだよ単純に。
あの、うん、この本ってあれかな、万人受けはしないのかな
万人受けはしない。俺ねこれはむしろ多分その物理系の人とかに読んでほしいね、あの理学部とか工学部系の人が読むと面白いと思う、その理論はめちゃくちゃ簡単だけど、あこういう風に自然現象を捉えてるんだってことは分かるからさ、
そうしたら生命の方に興味持ってやってきそうです
よね。そうそう、そういう人はいて、まあ、いわゆる生物物理の分野とかもそうだけどね、
あ生物物理、うん、なるほど、
うん、その人たちはかなり定量にうるさい、
定量にうるさい、
うん、ちゃんとあの実験するときにちゃんとあの値を測るっていうね、量、物の量とか時間とかを測るっていう、だから定量生物学会っていう研究会もあるからね、
なんか定量生物学会ってあるんだっていうのが一つと、うん、あとは、うん、この間100何回目かでやったあの RB の発見みたいなサイエンスに、
うんうん、
未だにあの古典的ながん抑制遺伝子の RB でサイエンス乗るんかいって言った、あれって、
うん、
なんかあれってまだ訂正なんですか、ちょっと定量入ってきてんのっていう気が一瞬いました。
あれは定量はしてあるけど数学的なモデルは作ってないって感じかな。
モデルは作ってないんだ。
作ってないと思う。
作ってないんだ、うん、そうか、あれぐらいが僕のだからイメージの限界なんだよ さらにモデルから逆算までは、あ、でもこの間読んだなんか癌遺伝子の話でも出てたな、数理モデルがどうとか。最近チラチラ見るようになりました、病理の界隈でも。
そっか、うん、だまあモデルを作ってないと言い過ぎが、まあそうだね、数理モデルを作ってない。
あ、そう、うん、ちょっと出てきてて、あの癌になるためにそのクリティカルなあのドライバー変異が今数理モデル上だとこれだけあるはずなんだけど、まだ全部のその発見されたドライバー変異を足しても理論上の数の半分にしか足してないみたいなのが書いてあって、
うん、
どうやってモデル作ったんだろうってその時は思いました、
うん、その数学のモデルを作るっていうのは、その本当にデータを元に作るんだけど、今度はそれで予測をして実験結果と合ってるかっていうことだよね。それそこまで確かめて、その数学の数理モデルが正しいかどうかが分かるわけじゃん。
そうですね、うん、そうです。
でその予測した値と実験した結果がずれてれば、うん、何かモデルを変えなきゃダメなパラメーターが足りないのかもしれないし、まあ、だからそれが一個さ、うん、実験結果になるっていうか、あの何か足りないものがあるはずだってことは分かるよね。それも一歩こう進歩というかさ、前進。
今の時代に僕が大学生だったらそっち進もうと思うのかな。どうだろう、興味はめちゃくちゃあるけどどう進んでいいか分かんないかもしれない、うん、
そう、周りにの環境によると思うけどね。だって周りでさ、そういうこうシミュレーションとかをさやってるようなラボが近くにあればさ、いろいろ教えてくれるだろうしさ、その入っていきやすいっていうのはあると思うしね。だいたい俺らさ、学部時代にさ、数学とか物理とかさ、あの習わないじゃん。
習わない、うん、習わないですね。
だからその基礎的な教養がかなり欠けてる状態でもしやるとしたらやらなきゃダメだから、まあハードルは上がってるかなと思うんだけど、でそのね、それさ、なんかその、はい、こういう数学的なモデルが面白いかどうかっていうのはさ、まあ興味の一つとしてあるんだけど、
はいはい、
そのうちらの業界はさ、生物系の業界はさ、なんか、もっとさ雑な分け方というかさ、ドライとウェットっていう分け方があるじゃん
ドライとウェットね、うん、あのたまにこの番組で出てくる、
そうそう、ドライ、そうそう、
ドライとウェット、
まあ、はい、数理生物学は、まあ、ドライ側なんだけど、
ドライ側、
どっちかっていうとね、多分近藤先生は自分で実際に実験をしてデータを取ってそれをちゃんと数学モデルに当てはめるっていう両方、ウェットとドライ両方やってるから、まあ別に必ずしもそうじゃないんだけど、単純に言うとウェットっていうのは実際細胞とか動物とかを扱って実験するのがウェットで、ドライはまあコンピューターで中で、コンピューターの中でやる実験のこと、あるいは解析のことをまとめてドライって呼んでるっていうさ、これ他の業界でもさ、まあ、この今話してる内容は今日のノートに書いたんだけど、この収録日のノートに書いたんだけど、だからもう読んでくださってる方もいるかもしれないけど、はい、まあ、もう一度ね、これ他の分野にあるのかどうか知らないけど、要はものを、まあさ、特に生物学って培養液とか、なんかあるいはタンパク質液とか、大体こう、はい、水の中で何か実験をするってことが多いからさ、そういうイメージもあるのかもしれないけど、うん、
ああ、わかる、わかる気がする、うん、
だからその本物を使ってる方がウェットで、
あ、
なんかその機械の中でなんかカシャカシャやってるのがドライみたいな、すごいなんかね、
あ、
そういうイメージが、ニュアンスがね、まあ、昔は少なくともなんかあったっていうか、そういう風なイメージを持ってた人も結構いたんじゃないかと思うんだよ、生物研究してる人たちの中で。
わかるな、うん、っていうか、なんか365日培養液買いに来て汗かいてる、
う
ん、その手に汗かいてる、
そうそう、
手作業をするっていうウェットもありますよね、うん、
なんか例えば山中先生が日本でラボを持った時にまだお金がなかったから、はい、うん、自らケージ交換、マウスの世話をしてたとかさ、そういう苦労話があって、ちょっと美談になってるんだけど、
泥臭い系の、
そうそうそう、
わかるわかる、うん、汗にまみれた、
そう、だから生き物を扱ってるから、やっぱずっと世話をし続けなきゃダメだからさ、自分の都合で動くわけにいかないし、はいはいはいはい、あとなんかやっぱ 実際のものを触ってる感触だから今で言うとリアルで会うのとオンラインで会うの違うよねって、やっぱりさ人とは対面で会わなきゃっていうのと若干俺近いノリがあると思うんだよニュアンスの中に。ウェット、俺はウェットだっていうのに。
ウェット、あなるほどな、うん、
でもまあ俺は別にもともとその多分ドライが好きっていうか、俺ね、あのウェット向いてないなっていうことをねドライやり始めて思った。うん、明らかにドライの方がね、あのテンションが落ちないんだよ。ずっとやってても、その夕方になっても、
その、ね、20年近く研究して今年、うん、ウェットよりドライって言われるとギョッとしますね、うん、え今みた
いな。だいぶ遅いよね。
そうなんだ、うん、その先輩がいつの間にかドライやってるっていうのにちょっとびっくりしましたけどね。
まあなんかそれは分野でやってるテーマ的にあのみんなちょっとやらなきゃダメで、でまあちょこちょこやり始めたぐらいなんだけど、で近くに教えてくれるラボっていうか、それを専門にやってるラボがあるので、まあ結構あの質問もしやすいっていう環境にいるので、まあやってるんだけど、そのパソコンの前に向かってそのスクリプトをコピペしながらだね、なんか何かしらのその情報学的な解析をしてるんだけど、それは割と夕方過ぎてもテンションが落ちない、
苦にならない、
うん、だけどやっぱりその実験台の前に座って実験してると夕方ぐらいになるとなんかしんどいなって思う。
そうか、
これはその体力的な疲れっていうよりは多分精神的な疲れだから、やっぱ向き好き嫌いとか向き不向きがある。うん、あそのさ、実験が好きなのと科学が好きなのと研究が好きなのって全部3つとも微妙に違うと思うんだよね。で
実験と科学と研究、うん、ああ、うん、なるほど。
まあの、うん、現場に近いかかると実験研究科学ってことなんだけど、まあ、これ多分野球とかサッカーで、はい、スポーツに例えると実験は実際にプレーすることだと思うんだよね。
はいはいはい。
で、
はいはい、
研究っていうのはもうちょっといろんな要素が入ってて、例えば、スポーツでいうと戦術理解度があるとかさ、
あ
のチームプレーができ
サイドバック、
そうそうそう、うん、その例えばリーダーの立場だったらチームをまとめる力がいるとかさ、
はいはいはい、
その体を動かすこと以外の要素いろいろあるじゃん。でも実験するっていうのは本当にただボールを蹴るとかさ、ドリブルで抜いてシュートを決めるみたいな、本当にそのプレーしてる行為そのものなんだと思うんだよね。
わかるな、
うん、で科学っていう、
大学院の時ドリブル嫌いだったなめちゃくちゃドリブルしたくなかった。なるほど。
だからそう、俺と一致はやっぱり科学はそのスポーツ全体だから、例えば解説する人も関係者だし、あの球団を運営してる人も関係者だし、
あなるほど、経営も、あなるほどな、
うん、もうサッカーだったらサッカー界全体のことを指してると思う。
あー、わかるな、うん、
その俺らはね、確実にやっぱりね、研究は好きだと思うんだよね。実験より研究が好きで、だからスポーツで言うと戦術とか考えたりとかさ、あとどうやったらこのボレーシュートを打てるようになるかっていう理屈みたいなのを考えてるの好きなんだけど、でもそうではなくて体を動かして実際にそのボールを蹴ってる瞬間がすごい好きっていう人もいるじゃん。
あ、いや、わかりますよ、わかるわかる。
それがやっぱ実験屋とか実験が好きな人だと思うんだけど、特にそういう人は数理系のことに興味がない。
そうなんだ、
うん、
やっぱりうん、数みたいな、うん、なかなかコーチになんないみたいな感じ。
あ、そうそうそう、うん、あ、なんかもちろん例外はいるよ。その例えばちゃんと数学モデル、はい、定量生物学みたいなことをやってる人たちはめちゃくちゃ手動くし、コンピューター使ってシミュレーションもめちゃくちゃやるしみたいな、そういうなんか本当にエースみたいなさ、プレーすることも好きだし、なんかその戦術考えるのも好きだしみたいなさ。
なるほど。
本当にだからその自分がやることも含めて研究を愛してるっていうか、本当にフィットしてる人もいるから、まあ例外はもちろんあるんだけど、なんとなくそういう傾向がね。で俺これウェット派とドライ派って研究じゃなくてもあるなっていうのが、まあ、ノートに書いたことなんで最後に。それを今日は話したくて、まあ、この30分前哨戦だったんだけど ごめんね話が長くてさ
もう終わるのではくらい、う
ん、そろそろ終わるんだけど、まあ5分か10分ぐらい。
なるほど。
例えばね、あの部屋が片付けられないって言ってる人いるじゃん。まあ俺も結構その気あるんだけどさ、で、まあ部屋が散らかってても気にならない人はいいんだけど、本当は片付けたいんだけどどうしても片付けられない人で、その性格的な要因とかそういうのはちょっと置いとくとして、その一つに手を動かすのめんどくさいっていう人いると思うんだよね。
なるほど。
だ、考えたりとか、考えたことを話したりとか書いたりとかするっていう、そういう要は頭の中での行為は結構体力があってずっとやり続けられるんだけど、片付けとか、まあ、あの家事全般でもいいしさ、実際手を動かすこと、趣味だったらなんだろうな、あの日曜大工とかさ、なんかあのプラモ作るとかでもいいしさ。いっちそういう手を動かすのってどう？
僕実験すごい嫌だったなっていうので、うん、じゃあドライ寄りなのかなとか研究は好きだなと思ってたんですけど、
うん、
ですね、頭を全開で回すために手を動かしてる時もあるなって今一瞬思ったんですよね、
うん、
でその上で部屋は物がない、
うん、
まず、
うん、
だから片付いている、
うん、
ご飯食べた後の食器は洗って拭いておいている、
うん、
あれ俺どっちだみたいな 今なってるとこで、あれ意外とウェットなのみたいな感じに今ちょっとなりつつあります。
俺はね、一大学院生の時見てた感じだと多分どっちもそんなに嫌いじゃないと思うよ、
うんうん、なんかそんなに片付けとかも苦にならないんじゃないかな、
うん、
多分。でも実験は嫌だったんだよな、うん、なんでだろう。いや、頭使いたいとこだったからなのかな。
それはやっぱりうちらがいた研究室はデータを出す効率が悪かったからじゃないかな。やっぱり放任主義だからさ、自分でこう学んで作っていけって感じだったじゃん。あれがもうちょっと、別にイッチトップダウン嫌いじゃないじゃん、尊敬できる上司だったらさ、
あの、うん、先輩と違って僕は経歴を終えるのでこれ以上やめてください。
いやいや違う違う、イッチがいたとこ、俺らがいたところは別にその尊敬できるできないとかいう、もっと前に放任主義だったじゃん。
そうですね、
うん、まあ、だから放任主義の、
主義というか、
うん、放任主義のところは確実にデータを出す効率が悪いわけじゃん。だってその経験があってさ、能力がある上司がお前次これやれあれやれって言った方が絶対早いわけじゃん。
そうですね、うん、そう
なんだ。多分そういうラボに行ったとしたらもうちょっとこう実験自体も楽しかったかもしれないね。
もしかしたらそうかもしれないな、うん、
ただ命令されて言われるかままに出したデータがそのやっぱ研究者としてどれぐらい嬉しいかっていうまた別の問題があるので、まあ一概には言えないんだけど、実験自体はさ、うまくいってる方が楽しいじゃん。うまくいかない実験ね、実験ってもともとうまくいかないもんなのにさ、よりうまくいかないとさ、本当にさ、あのね、あのサイのかなんだっけ、あの河原で石積んでるみたいな話になるわけじゃん。
サイの河原、
うん、
ガシャンガシャンですもんね、うん、本当に、うん、最後ぶち切れて、僕大学院 あの最後のデータ嫁さんに出させました、ね、確か遊びに来たから流すって流してもらったけど、
いや一位は、まあ、全員そういうとこあったけど、一位は特にやっぱりそういう面で苦しんでた気がするから、まあだからそれは置いとくとして、でもさ、病理診断の現場ってね、
はい、
俺でも結構ドライ寄りだと思うよ。
あ、そうなんだ。
7-3ぐらい
ドライに、まあ、臨床医よりはそうです、うん、だいぶ、
あの、ね、標本見てるのは俺、標本見てるのはドライだと思うんだよ。
ほう。
で、要はその臓器を切り出したりとかしたり、 あるいはその病理解剖をしてるときはもう完全にウェットだと思うんだけど。
わかるわかる、うん、わかるわかる。
この差って、ドライとウェットの差ってなんだろうなと思って、一応こう例として思いついたのが、机の上でやるにしても、例えば紙と鉛筆でやるにしても、絵を描くのはウェットだけど、文字を描くのはドライだと思うんだよね。
面白い。
で、 身体操作にどれぐらい脳のリソースを使わなきゃダメかってことだと思うんだよ。
すげえわかる。ああ、それは顕微鏡はドライですわ。
ドライだよね。だって操作なんてさ、一回覚えちゃえばほとんど無意識にやってるじゃん。
そうです、うん、本当に。
でもさすがに絵を描くっていうのはさ、もちろん走り書きみたいなのだったら別かもしれないけど、描ける人にとったらね、うん、ちゃんとした絵を描くんだったらやっぱりさ、その指先にさ相当神経を使って描くわけじゃん、
うん、
それはやっぱりスポーツするのとかと一緒で身体操作だと思うんだよね。
なるほど、わ、うん、かるわかる。
でも、うん、文章を描くのは例えばキーボードで書くにしてもブラインドタッチを一回覚えてしまえばほとんど体を動かすってことは意識をしないでもできる。何を書くかっていうことをずっと考えてるわけじゃん、作業してる時はさ。
そうです、
ね、うん、だからどっちが頭の中で思考すること自体に脳のリソースを使うのが好きなのか、身体操作に脳のリソースを使うのが好きなのかっていうことだと思うんだよ、ドライとウェットの分け方って。
分かる。
っていうのが、まあ、
それでふと思ったんですけど、うんうん、万年筆に原稿用紙で小説を書く作家ってちょっとウエット寄りに身体性に振ったんですかね。
なんかそのそうだね、ちょっと同じかどうか分かんないけど、やっぱりその、実際体にレスポンスがあるその書き心地とかさ、
はいはいはい、
そういうものが、まあ、身体操作の結果が返ってくるっていう刺激がなんかいるのかもしれないね。
そういう人はそういうのが向いてるのかもしれませんね、うん、なんか今ちょっと腑に落ちたな、うん、あ、分かる気がする。
そかなりそのそれが思考とかさにも影響するんじゃない、
思想、
うん、
うん、すごい思想。僕自分の文章最近見ててもこれキータッチじゃないと出てこないなって思いますもん。
あ、いや結局ね、そのドライ系というか頭の中でいろいろやることが好きな人であってももちろん身体からめちゃくちゃ影響を受けるというか、脳自体が身体だからさ、物理的存在だから、
はいはい、
それはそうだと思うけどね、
はい、
なんか本当にさ、うちのラボで今いる研究員の方でね、
はいはい、
昼間は実験をして家に帰ったら趣味が、写真を撮ることと釣りとテニスとかなんだけど、釣りも、うん、釣り竿も作るんだって、自分で部品買ってきて自分の好きな形に。で、楽器も弾く方で、このまあ在宅勤務になってた時に時間があったからっつって、はい、ギター作り出したんだよね。だからその人は本当にずっと手を動かしてるんだよ。
そんな研究者いるんだ、へ
え。ああ、本当にずっとやっぱ手を動かしてるのが好き。多分、
う
ん、それ苦痛じゃないんだなと思って。
そうですね。
ああ、なんか部屋片付けられない人は、手を動かすのがめんどくさくて部屋片付けられない人ね。いろんな要因があるからさ、部屋片付けられないには。でも手を動かすこと全般がなんかめんどくさくて、その一環で部屋が片付かない人はなんか料理とかをやって手を動かすことになれるっていう解決方法がなんかあるようなないような気がちょっとうっすらしてる。なぜなら俺仮にも20年実験をやってて、ちょっとずつ他のことも手を動かすのがめんどくさくなくなってきたっていうか、なんていうかめんどくささに慣れた。
丸くなった。
そうそう、しょうがないんだなって受け入れたんで、あ、これは俺は手を動かすのがめんどくさいんだなってことをなんか受け入れた。
丸くなってた、
うん、
いいですね、いいじゃないですか、
はい、
なるほど、面白い。ドライとウェットこんな風に伸びたか。
そう、結構だからなんか人間の感覚に基づいた分け方のような気がするんだよね。あの科学
引用で聞くまでは、うん、もう意識したことなかったですけどね。そうなんだ、へ、
ということでいいですか。
はい。
はい。はい、じゃあ、今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。